声の広報ひばり2020年4月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2020年4月エイプリル。目次。主な内容は、令和2年度茨城県当初予算2ページから5ページ。新しい学習指導要領スタート。6ページから7ページ。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口。11ページ。目次終わり。編集発行。茨城県営業戦略部プロモーション戦略チーム。郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6。電話 029-301-1111。代表。電話 029-301-2128。直通。ファックス029-301-2168。表紙。写真。写真の説明。満開の桜の花越しに県庁舎を見上げた写真。淡いピンク色の花の向こうに白と薄いベージュ色のビルが見えます。青空が広がっています。写真終わり。令和2年度茨城県当初予算。新しい茨城づくりへの挑戦を加速させます。県では、茨城県総合計画、新しい茨城への挑戦に基づき、新しい豊かさ、新しい安心安全、新しい人材、財は財産の財、育成、新しい夢希望の4つのチャレンジを推進しています。一人でも多くの皆さんに、茨城ワクワクするよねと感じていただけるような県を目指し、これまでの取り組みにさらに磨きをかけ、政策を大きく前進させていきます。今回は、県政運営の指針となる令和2年度の当初予算について、その概要と主な新規拡充事業を中心にご紹介します。問い合わせ先、県財政課、電話 029-301-2343。令和2年度県当初予算のより詳しい内容はこちら。新型コロナウイルス感染症対策についても迅速に取り組んでまいります。予算についてはこちらからご覧ください。QR コードがあります。一般会計予算総額1兆1629億円。前年度比プラス272億円、プラス 2.4%。新型コロナウイルス感染症対策に関する予算、追加分は除く。歳入、グラフ、グラフの説明、円グラフ、中央に歳入総額1兆1629億円、100.0%。右上から時計回りに読みます。県税3867億円 33.3%。 地方交付税1898億円 16.3%。 国庫支出金1402億円 12.1%。 地方消費税生産金1245億円10.7%。 県債1201億円 10.3%。 諸収入873億円 7.5%。 地方常用税516億円 4.4%。 繰入金268億円 2.3%。 使用料及び手数料178億円 1.5%、分担金及び負担金87億円 0.8%、 その他94億円 0.8%。 グラフ終わり。歳出。グラフ。グラフの説明。円グラフ。中央に歳出総額1兆1629億円 100.0%。 右上から時計回りに読みます。教育費2747億円 23.6%。 保健福祉費2183億円 18.8%。 交際費1473億円 12.7%。 諸支出金1462億円 12.6%。 土木費1166億円 10.0%。 商工費822億円 7.1%。 警察費639億円 5.5%。 農林水産業費491億円 4.2%。 総務費366億円 3.1%。 企画開発費126億円 1.1%。 生活環境費100億円 0.9%。 その他54億円 0.4%。 グラフ終わり。歳出、性質別内訳。グラフ。グラフの説明。円グラフ。右上から時計回りに読みます。義務的経費。職員の給与や検査の返済など支出が義務付けられているもの。人件費、交際費、扶助費に分かれています。 42.7%。 うち人件費3255億円 28.0%。 交際費1473億円 12.6%。 扶助費、生活保護や児童扶養手当などに使われるもの、243億円 2.1%。 一般行政費、補助金や貸付金など一般的な施策に使われるもの、3518億円 30.3%。一般行政費の一部、1334億円、内数と、扶助費で、社会保障関係費、1577億円、13.6%。投資的経費、道路や建物など、将来に形を残すものに使われるもの、公共事業費、投資的経費その他に分かれています。13.7%。 公共事業費1219億円 10.5%。 投資的経費その他376億円 3.2%。 税交付金等1545億円 13.3%。 グラフ終わり。歳出を県民一人当たりに換算すると、合計約41万円。教育の充実、約10万円。医療福祉の充実、約8万円。道路整備、まちづくり、約4万円。商工業の振興、約3万円。犯罪、事故の防止、約2万円。農林水産業の振興、約2万円。借金の返済、約5万円。その他、約7万円。県人口、286万6325人。令和2年1月1日現在。 茨城県の財政は健全なの？借金に依存しない財政構造を示すプライマリーバランスは黒字を維持しています。令和2年度当初予算のプライマリーバランス269億円の黒字。特例的県債を除く県債残高、通常県債残高は平成18年度末の1兆4288億円をピークに近年減少し続けています。令和2年度末の通常県債残高149億円の減、前年度比。グラフの説明。平成23年度から令和2年度までの当初予算額、通常県債残高、特例的県債残高を合わせたグラフ。当初予算額は折れ線グラフ、目盛り0から1兆5000億円。通常県債残高は上向きの棒グラフ、目盛り0から1兆5000億円。特例的県債残高は下向きの棒グラフ、目盛り0から1兆円。それぞれ平成23年度と平成30年度から令和2年度は数値が書かれています。順に読みます。当初予算額、平成23年度1兆401億円、平成30年度1兆1117億円、令和元年度1兆1357億円、令和2年度1兆1629億円、平成26年度まで増減しながら徐々に増加。平成27年度に増加したものの、翌年少し減少し、以降ほぼ横ばいながら徐々に増加しています。通常県債残高。平成23年度1兆3861億円。平成30年度1兆1614億円。令和元年度1兆1573億円。令和2年度1兆1424億円。徐々に減少しています。グラフにも右下がりの矢印が書かれています。吹き出しに、通常県債残高、ピーク時から約2860億円減少とあります。特例的県債務残高、平成23年度6137億円、平成30年度9621億円、令和元年度9725億円、令和2年度9728億円。増加していますが、ここ数年は増加が緩やかになっています。吹き出しに、特例的県債務残高、地方の財源不足を補うために国の制度に基づき発行する特例的な県債とあります。欄外に、県債残高総額、平成30年度2兆1235億円、令和元年度2兆1298億円、令和2年度2兆1151億円。グラフ終わり。茨城県総合計画、新しい茨城への挑戦。翻訳者中。紙面には、新規の新、令和2年度から新たに実施する事業、拡充の拡、令和2年度から規模を拡大して実施する事業、継続の継、令和元年度に引き続き実施する事業、ピックアップ、令和2年度の注目事業のマークがあります。事業の冒頭でそれぞれ新規、拡充、継続、ピックアップと読みます。中、終わり。1、新しい豊かさへのチャレンジ。力強い産業の創出とゆとりある暮らしを育み、新しい豊かさを目指します。継続、成長が著しい分野の研究施設や 本社機能の県内移転を強力に促進する補助制度、本社機能移転強化促進補助50億円ほか、これまでに16件を認定。継続、県北地域に付加価値の高い儲かる有機農業の大規模モデル団地を整備、茨城オーガニックステップアップ事業1億700万円。新規、陸上養殖産業の創出にチャレンジするための調査検討を実施。茨城の養殖産業創出事業800万円。拡充、人手不足を解消するため外国人材の確保に向けた就職マッチング機能を強化。外国人材活躍促進事業1億700万円。拡充、大手企業人材のセカンドキャリアへの誘導と県内企業とのマッチングを実施。プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業8300万円。ピックアップ、新規、高い技術力を持った企業や研究機関が集積する県北地域の産業競争力を強化するため、新たな企業の連携体の販路開拓や研究技術開発に秀でた人材の確保を支援します。県北地域県員産業中核企業創出事業4000万円。新規、日立乳のブランド力向上と儲かる経営体育成のため、優良な繁殖メス牛の贈答や獣医師による繁殖コンサルティングを支援します。優良繁殖和牛群整備対策事業1億5500万円。新規、各界で活躍する経営者による講義や参加者によるピッチ、アイデアやビジネスプランを短時間でプレゼンテーションする会のことの開催により、本県の経済を牽引する経営者の新規ビジネスへのチャレンジを支援します。茨城経営者育成事業、1500万円。2、新しい安心安全へのチャレンジ。医療、福祉、治安、防災など、県民の命を守る生活基盤を築きます。継続、医科大学との新たな協力関係の構築や、寄付口座の設置による医師の確保、県外からの医師確保強化事業、2億5500万円。これまでに最優先に医師を確保する病院、診療科、必要医師16人を選定して重点対策を講じ 8.5 人を確保、2月1日現在。継続、ソフトハードを組み合わせた治水浸水被害対策を推進、住民避難力強化事業300万円。令和元年度は水害発生リスクが高い地域の住民を対象としたマイマップマイタイムラインを作成する講習会を18回実施。継続、県動物指導センターに収容される犬猫の頭数削減を図るため、監視指導を行う適正飼育指導員の設置や地域猫の不妊去勢手術費用補助を実施。犬猫殺処分ゼロを目指す環境整備事業2700万円。継続、医療機関における遠隔画像診断治療補助システムの導入を支援し、急性期医療体制を充実・強化。ICT 活用による医療体制強化支援事業、3100万円。ピックアップ、拡充、医師を目指す方への就学資金貸与や、海外の医科大学卒業生の支援を行い、医師の養成確保を図ります。医師就学資金貸与事業、7億8600万円。拡充、老朽化が問題となっている障害者支援施設、 県立アスナロの里を再編整備し、入所者が安心して生活できる環境整備を図ります。アスナロの里再編整備関連事業9,300万円。拡充道路の乗り面、切り戸や盛り戸により作られる人工的な斜面のこと。対策や橋の耐震化、稼働の改修など防災減災対策を推進します。国土強靭化3カ年緊急対策関連事業、公共事業、122億3,600万円。3、新しい人材、財は財産の財、育成へのチャレンジ。茨城の未来をつくる人材を育て、日本一子供を産み育てやすい県を目指します。継続、県立高等学校改革プランに基づき、令和2年度以降、中高一貫校10校を順次開設。県立高等学校改革プラン推進事業、4億3,100万円。令和2年度5校、令和3年度3校、令和4年度2校開設。継続、第3子以降で3歳未満児の保育料について、所得制限を撤廃し、完全無償化を推進。多子世帯保育料軽減事業、5億7,100万円。拡充、いじめ対策を強化するため、SNS を活用した相談窓口の開設期間を拡充するとともに、県と市町村、学校が専門家と連携し、早期発見から解消まで一貫したサポートを実施。いじめ問題対策推進事業、3,800万円。拡充、全国トップレベルのプログラミング能力や AI 活用能力を持つ中高生を育成するとともに、多くの生徒がプログラミングに興味を持つことができる学習サービスを提供。プログラミングエキスパート育成事業、4,500万円。令和元年度は中高生40人にトップレベルのプログラミング学習の機会を提供。拡充、県立図書館を県民が集まる拠点とするためカフェスペースを設置。図書館魅力向上推進事業、6,800万円。ピックアップ、新規、中高一貫校において生徒1人当たり1台の PC 端末を活用する授業環境の整備や学習支援アプリの導入を行い、情報活用能力を育成することで大きく変化する社会に対応できる人材の育成を図ります。県立学校先端技術活用教育推進事業、1億700万円。拡充、外国語指導助手 ALT の県立高等学校などへの配置を大幅に増員し、ネイティブスピーカーと実践的な会話ができる機会を増やすことで、グローバル社会に対応できる人材の育成を図ります。外国語指導助手招致事業、2億4,200万円。拡充、里親制度の普及や里親研修・トレーニング体制を強化するとともに、養親希望者に対する助成を行うことで、要保護児童の家庭養育環境を整備します。里親養育包括支援事業、5,800万円。4、新しい夢・希望へのチャレンジ。将来にわたって夢や希望を描ける県とするため、観光創生や魅力度向上を図ります。継続、令和3年春のリニューアルオープンに向けたフラワーパークの改修。フラワーパーク振興対策事業、18億円。国交付金を活用し、令和元年度最終補正予算に計上。リニューアルイメージの写真が2枚あります。継続、 本県観光のイメージアップにつながる宿泊施設の誘致を促進する補助制度、宿泊施設立地促進事業、10億200万円、令和元年度は1件を認定。拡充、県北地域に点在する自然や温泉、文化遺産、食などの多様な地域資源に触れながら歩くロングトレイルコースを整備し、新しい滞在体験型ツーリズムを推進。県北ニューツーリズム推進事業、4300万円。新規、県民の森と県植物園を一体的に活用することで、新たな観光拠点を創出。県民の森等魅力向上事業、2000万円。新規、インターネットでのターゲティング広告や県公認バーチャル YouTuber 茨ひよりの活用など、新たな手法による集中的な PR で茨城ブランドを確立。集中的プロモーション強化事業、3000万円。ピックアップ、拡充。東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、各国地域のニーズに対応した戦略的なプロモーションを実施し、観光誘客を図ります。ビジット茨城観光誘客プロモーション事業、2億3000万円。新規、イノベーション創出やスタートアップ支援の世界的なコミュニティであるベンチャーカフェ中を誘致し、筑波を中心にスタートアップの世界的な拠点形成を図ります。中、ベンチャーカフェ。企業家や投資家、研究者が集うセミナーやピッチなどのイベントを開催することにより、イノベーション創出を支援する組織。現在、世界6カ国11都市、アジアでは東京のみ、で展開。中、終わり。スタートアップエコシステム拠点都市推進事業、4000万円。新しい学習指導要領スタート。問い合わせ先、県義務教育課、電話 029-301-5226、 県高校教育課、電話 029-301-5260。 詳しくは文部科学省ホームページ、QR コードがあります。2020年度から新しい学習指導要領が実施、中、されます。学習指導要領とは、全国どこの学校でも一定の教育水準が保てるように、文部科学省が定めている教育課程、カリキュラムの基準で、およそ10年に一度改訂が行われており、子どもたちの教科書や時間割などはこれをもとに作られています。中、小学校は2020年度、中学校は2021年度、高等学校は2022年度から、全国でそれぞれ新しい学習指導要領が実施されます。幼稚園は2018年度から、特別支援学校は小中高等学校に合わせて実施されます。特別の教科・道徳は、小学校は2018年度、中学校は2019年度からの実施。中、終わり。生きる力、学びのその先へ。学校で学んだことが子どもたちの生きる力となって、明日に、そしてその先の人生につながってほしい。これからの社会がどんなに変化して予測困難な時代になっても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい。そして明るい未来を共に作っていきたい。新しい学習指導要領にはそうした願いが込められています。生きる力を育むために。学校で学んだことが明日、そして将来につながるように、すべての教科で3つの力をバランスよく育みます。図、 図の説明。中央の生きる力と書かれた円を中心に、三つの円が三つ葉の形に並んでいます。それぞれ円の中の文を読みます。一つ目、学んだことを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性など。二つ目、社会や生活の中で生きて働く知識や技能。三つ目、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力など。図、終わり。学びはどう進化するのか。生きる力を育むためには、どのように学び、そして何ができるようになるのかを重視した授業を行うことが大切です。身の回りの問題に気づき、どうすれば解決することができるかを考える課題解決型の学習の充実など、授業の改善を推進しながら子どもたち一人一人の資質、能力をさらに伸ばしていきます。対話的な学び。周りの人たちと共に考え、学び、新しい発見や豊かな発想が生まれる授業に。主体的な学び。見通しを持って粘り強く取り組む力が身につく授業に。一つ一つの知識がつながり、分かった、面白いと思える授業に。深い学び。自分の学びを振り返り、次の学びや生活に生かす力を育む授業に。新学習指導要領で変わること。星印1、道徳教育。物事を自分のこととして考え議論する授業をはじめ、学校の教育活動全体を通じて道徳性を育みます。星印2、外国語教育。小学校3年生から外国語に慣れ親しみ、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの4つの力を総合的に育みます。星印3、理数教育。観察や実験などから必要なデータを収集・分析するなど、科学的に探求する学習活動の充実を図ります。星印4、総合的な探求中の時間。他の科目などで学んだことを横断的・総合的に活用しながら、体験活動や調査・実験・発表・討論などを行い、生徒自身が課題を見つけて解決していくための能力の育成を目指します。中、小中学校では総合的な学習の時間、探究となるのは高等学校のみ。中、終わり。図の説明。小学校、中学校、高等学校の別に、2018年度から2022年度まで、実施の流れが書かれています。順に読みます。小学校、1単位時間45分。全学年、特別の教科、道徳。星印1。2018年度、新学習指導要領スタート。年間34単位時間以上、1年生。年間35単位時間以上、2から5年生。3、4年生。外国語活動。星印2。2018年度、移行期間、年間15単位以上。2020年度、新学習指導要領スタート。年間35単位以上。5、6年生、外国語、星印2。2018年度、移行期間、年間50単位以上。2020年度、新学習指導要領スタート、年間70単位以上。中学校、1単位時間50分。全学年、特別の教科、道徳。星印1。2019年度、 新学習指導要領スタート。年間35単位時間以上。高等学校。1単位35単位時間標準。1単位時間は50分。履修する学年は各学校の設定。履数、星印3。2022年度新学習指導要領スタート。履数探究基礎、標準単位数1。履数探究、標準単位数2から5。総合的な探究の時間、星印4。2019年度、先行実施、標準単位数3から6、1年生から年次進行で実施。2022年度、新学習指導要領スタート、標準単位数3から6。すべての教科で探究的な活動を取り入れます。新設科目の例、現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、国語表現、古典探究、地理総合、地理探究、歴史総合、日本史探究、世界史探究、公共、英語コミュニケーション1など。図、終わり。この他に、キャリア教育、プログラミング教育なども充実します。キャリア教育。学校での学びを社会に生かすことを意識し、子どもたちが自らの意思で進路を主体的に選択する能力を育みます。プログラミング教育。コンピュータがプログラムによって動き、社会で活用されていることに気づき、上手に活用する能力を育みます。社会全体で学びを応援。子どもたちの生きる力を育むには、学校での学びを日常生活で活用したり、家庭での経験を学校生活に生かしたりすることがとても大切です。保護者の皆さん、お子さんが学校で学んだことについて、ご家庭でぜひ一緒に話をしてみてください。その働きかけが子どもたちの生きる力を育む大きな原動力になります。今後も学校と家庭、そして地域が協力して連携を深め、より良い学校教育を通じてより良い社会を作るという目標を達成していきます。お知らせ広場。募集。県営住宅の入居者募集。募集期間、4月2日木曜から15日水曜。入居日、7月1日水曜。申し込み書などの配布場所。一般財団法人茨城県住宅管理センター。各市町村、県住宅課。県庁舎20階。一部の住宅は随時募集を行っています。先着順。60歳以上の方や障害のある方などが単身で入居できる住宅もあります。申し込み先、問い合わせ先、一般財団法人茨城県住宅管理センター、電話 029-226-3603、問い合わせ先、県住宅課、電話029-301-4750、ホームページ、茨城県営住宅で検索。案内。4月6日月曜から15日水曜、春の全国交通安全運動を実施します。4月は入学したばかりの児童生徒が慣れない通学路を利用します。車などを運転するときは通学路を意識して子どもの不意な動きにも対応できるよう、いつでも止まれる速度と危険予測を心がけましょう。あなたの安全運転が子どもたちの命を守ります。問い合わせ先、県警察本部交通総務課、電話 029-301-0110、人口動態調査、職業・産業。 にご協力を。出生や死亡、死産があった場合や、婚姻、離婚の際にご提出いただいている出生、死亡、死産、婚姻、離婚の届出は、5年に一度の国勢調査の実施年度、令和2年度には職業の記入もお願いしています。4月1日から令和3年3月31日の間に各届出をされるときには、職業をご記入ください。詳しくは、お住まいの市町村または下記までお問い合わせください。問い合わせ先、県厚生総務課、電話 029-301-6203。 ハンセン病元患者のご家族の皆さんへ。令和元年11月15日に、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律が成立したことに伴い、対象となるハンセン病元患者のご家族の方は、保証金の申請を行うことが可能となりました。請求及びご相談は、厚生労働省の保証金担当窓口で受け付けています。支給対象の要件や請求方法については、厚生労働省のホームページをご確認ください。問い合わせ先、厚生労働省保証金担当窓口、電話 03-3595-2262、 問い合わせ先、県疾病対策課、電話 029-301-3220。 生活でお困りごとはありませんか？県と各市では生活にお困りの方への相談支援窓口を開設しています。仕事や家計、家族のことなど一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。相談先、市にお住まいの方、お住まいの市の福祉事務所、町村にお住まいの方、県北県民センター、電話 029480-3320、福祉相談センター、電話 029-226-1512、県南県民センター、電話 029-822-7241、県政県民センター、電話 0280-87-0224。 問い合わせ先、県福祉指導課、電話 029-301-3164。 外国人のための相談窓口、県国際交流協会外国人相談センター水戸市では、外国人の在留資格や仕事、結婚など生活全般について相談員による電話・面会相談を行っています。相談は無料です。秘密は守ります。相談時間、平日8時30分から17時。対応言語、英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、日本語、他、曜日によって相談できる言語が異なります。問い合わせ先、外国人相談センター、公益財団法人茨城県国際交流協会、電話 029-244-3811。 多面的機能支払い交付金を活用しませんか？農業・農村は、国土の保全や良好な景観形成などの多くの機能を有しています。しかし、農村地域の高齢化や混住化などにより、地域が共同で行う水路・農道の維持・管理活動が困難になっており、多面的機能の低下が懸念されています。農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農道のり面の草刈りや水路の泥上げなどの農村地域の共同活動を支援しています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、県農村計画課、電話 029-301-4264。 企業の皆さん、働き方改革進めませんか？ 働き方改革に積極的に取り組む企業が人材を確保しやすい環境となるよう、取り組みが優れた企業を優良企業として、取り組みを進めている企業を推進企業として県が認定しています。優良推進企業の認定を受けて、会社の魅力を広くアピールしましょう。申請の受付認定は随時行っています。問い合わせ先、申し込み先、県労働政策課、電話 029-301-3635、ホームページ、茨城県働き方改革で検索。意欲のある農業者の皆さんを支援します。県農業参入等支援センター、水戸市では、農業者の方に無料で専門家を派遣し、諸課題の解決を支援しています。詳しくは、当センターまたはお近くの農業改良普及センターまでお問い合わせください。支援内容、経営改善・法人化に向けた事業計画策定や、雇用・労務管理支援、規模拡大・販路拡大に向けた資金計画作成など、派遣専門家、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、税理士、弁護士など。問い合わせ先、県農業参入等支援センター、県農業経営課内。電話 029-301-3844。労使紛争の斡旋を行っています。解雇やパワハラなど労働関係のトラブルについて話し合いで解決できるよう調整する斡旋を行っています。斡旋では公益代表、弁護士など、労働者代表、使用者代表の3者で構成する斡旋員が労働者と使用者双方の主張を確かめて解決を支援します。県内の事業所の労働者や使用者が無料で申請できます。まずはご相談ください。問い合わせ先、県労働委員会事務局、電話 029-301-5563。 県有地を売却しています。県では職員住宅の跡地など現在は利用していない施設の土地や建物を売却しています。これらの物件は権利関係が整理されていますので、安心してご購入いただけます。また、登記手数料、仲介料も不要で、大変お得です。売却物件や売却方法などについては、関財課のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。問い合わせ先、県関財課公有財産維持活用推進室、電話、029-301-2380、ホームページ、茨城県県有地売却で検索。県精神科救急電話相談。精神科に限定した救急相談窓口を開設しています。ご本人、ご家族などから、不安が強くなった、気分が落ち着かなくなった、などのご相談を専門の相談員が受け助言を行います。精神科救急電話相談窓口、電話 0570-041-992、 よい992。相談無料、通話料がかかります。受付時間、土日祝日の8時30分から翌8時30分。詳しくは、県障害福祉課のホームページをご覧ください。問い合わせ先、県障害福祉課、電話 029-301-3368。 AV 出演強要、JK ビジネスなどの被害防止。悪質な手口の例などはこちら、QR コードがあります。近年、若い女性がアダルトビデオ、AV への出演を強要されたり、女子高生などによる接客サービスを売り物にする JK ビジネスと呼ばれる営業により、性的な被害に遭ったりするなどの問題が発生しています。 特に4月は生活環境が大きく変わる時期で、こうした被害に遭うリスクが高まることが予想されます。トラブルでお困りの場合は、警察専用相談電話、#9110 や最寄りの警察署、交番に相談しましょう。問い合わせ先、県警本部生活環境課、少年課、電話 029-301-0110。 犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに。犬を飼う場合は、お住まいの市町村に犬の登録申請をし、観察を受けることが法律で義務付けられています。また、飼い主は年に一度、生後3ヶ月を超える飼い犬に、4月1日から6月30日の間に、狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。未登録の場合は、速やかに登録申請をし、狂犬病予防注射を早めに受けさせましょう。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。問い合わせ先、県生活衛生課、電話 029-301-3415。茨城空港、ダイヤ改正。3月に開港10周年を迎えた茨城空港の国内線は、札幌、神戸、福岡、那覇の4都市へ運航しています。特に昨年8月より増便された神戸便は、朝、昼、夜の1日3往復運航し、神戸をはじめ関西圏へのアクセスが大変便利です。なお、3月29日日曜から新ダイヤで運航していますので、最新の情報は茨城空港ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761、 ホームページ茨城空港で検索。写真、神戸の街並み、写真終わり。データ茨城。2月1日現在、総人口286万5234人、前月比1091人減。男性143万1244人、女性143万3990人。世帯数117万6474世帯、前月比580世帯増。催し物ガイド。3月19日時点の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。県立歴史館。4月11日土曜から6月7日日曜。企画展1。鹿島神宮の宝。直刀、狛犬、生杖、そして斎藤祭、御船祭。閉館中の鹿島神宮宝物館からお預かりしている宝物の数々を大公開。国宝の直刀をはじめ、代々伝わる写法を紹介するとともに、当館所蔵の生杖を読み解きながら、鹿島に寄せられた信仰の一端を紹介します。写真、国宝直刀、鹿島神宮像。写真終わり。遺跡紹介展、発掘、茨城2020、古代豪族大友氏から水戸城まで。千年以上前のお墓から、万葉集の変者大友のやかもちと同じ氏の大友一族が県内にいた証となる、大友と書かれた土器が出土しました。教科書ではわからない地中からの声に耳を傾けてみませんか？写真、県指定文化財、墨書土器大友、志田入子の大遺跡出土、美穂村教育委員会像。写真終わり。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。 水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。県陶芸美術館、4月18日土曜から6月28日日曜、企画展、神業日本、明治の焼き物、幻の横浜焼き、東京焼き。1859年の横浜開港を機に、日本の陶磁器は万博博覧会などで高く評価され、多くの作品が海外に輸出されます。横浜や東京には多くの陶磁業者が集まり、一大窯業地としての横浜焼き、東京焼きが誕生しました。本展では田辺哲人氏のコレクションを中心に約150件の作品から明治陶芸の全容に迫ります。写真、宮川鉱山、鷹取釉鷹浮き彫り蟹花瓶、田辺哲人コレクション、神奈川県立歴史博物館北区、写真終わり。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生260円、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話029670-0011、ファックス029670-0012、県近代美術館、4月25日土曜から6月14日日曜、企画展、没後10周年、平山郁夫シルクロードコレクション展、仏教の東方伝播やシルクロードの文化交流をテーマとして作品を制作し、戦後の日本画壇を牽引した平山郁夫。本展では平山郁夫の絵画と、取材に同行した夫人と集めた彫刻や工芸品により、平山夫妻の歩いた道をたどります。写真、平山郁夫、パルミラ遺跡を行く、夜、2006年、所蔵、画像提供、平山郁夫シルクロード美術館、写真終わり。入館料、一般1100円、満70歳以上550円、高校生大学生870円、小中学生490円、水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992、県天津記念いずら美術館、体験プログラム、4月11日土曜から7月31日金曜、日本画ってなーに？見て触って書いてみよう。日本画に使われる和紙や絵絹を見て、絵巻の複製を使って、その扱い方や鑑賞の仕方を体験できるプログラムです。岡倉天津記念室常設展。入館料、一般190円、満70歳以上90円、高校生大学生120円、小中学生80円。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、ファックス 029346-5711、ミュージアムパーク県自然博物館、6月7日日曜まで、第77回企画展、桜展、まだ見ぬ君、桜に会いに行く。新種の熊野桜を含む多様な桜の紹介や、桜と生き物、桜と人との関わりの歴史などを取り上げ、桜の奥深い世界を紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、 高校生大学生460円、小中学生150円。4月18日土曜は満70歳以上の方無料。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファックス0297-38-1999。利用案内、県立図書館を除く。開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館、祝日、振替休日の場合はその翌日。休館、筑波美術館、4月13日月曜まで。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。利用案内、県立図書館。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。4月の休館日、1日から3日、6日、13日、20日、27日。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口。3月19日現在の情報です。電話相談について、相談窓口、県疾病対策課、電話 029-301-3200、受付時間、24時間対応、土日祝日も実施。相談内容、新型コロナウイルス感染症に関する相談、心配な症状が出た際の対応、感染予防に関することなど。県内保健所の相談窓口、受付時間平日9時から17時はこちら。QR コードがあります。厚生労働省でも電話相談窓口を設置しています。フリーダイヤル 0120-565653。9時から21時、土日祝日も実施。新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。QR コードがあります。県税の取り扱いについて、県では個人事業税の申告期限の延長などの相談を受け付けています。詳しくは管轄する県税事務所にお問い合わせください。県税事務所の連絡先、受付時間平日9時から17時はこちら。QR コードがあります。中小企業向け金融相談について、相談窓口、県産業政策課、電話 029-301-3530、受付時間、平日9時から17時。土日祝日については、県信用保証協会ホームページをご覧ください。相談内容、中小企業融資資金貸付金、県制度融資、星印、などの相談、その他支援策の相談窓口の案内、星印、利用が想定される融資制度の例、制度名、パワーアップ融資、融資対象、直近3ヶ月の売上高などが前年同期に比べ 5% 以上減少しているもの、国の定めるセーフティネット保証覚悟について市町村長の認定を受けたもの、ほか、融資期間、設備、10年以内、据え置き3年以内、運転、併用、7年以内、据え置き2年以内、融資限度額、5000万円、 融資利率 1.3 から 1.6%、 県による利子補給あり。保証料率 0.45 から 1.9%、 県による一部補助あり。利子補給・保証料補助の詳細は相談窓口にお問い合わせください。感染を予防しましょう。手洗い。ウイルスの付着したものに触れた手で鼻や口に触れることでウイルスに感染する恐れがあります。帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。咳エチケット。くしゃみや咳の飛沫にはウイルスが含まれている恐れがあります。マスクの着用などの咳エチケットを心がけましょう。普段の健康管理。普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めましょう。適度な湿度を保つ。空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度50から 60% を保ちましょう。知事コラム。 Where there the will, there the way。 意思あるところに道は開ける。昨年末に発生した新型コロナウイルス感染症は世界各国に広がり、現在もなお収束する見通しが立たない状況にあります。各国地域で入国制限措置や入国後の行動制限措置などがなされており、世界経済全体に及ぼす影響が懸念されているところです。国内の複数地域でも患者発生があり、本県においても3月17日火曜に1例目の患者が確認されました。県ではこの感染症が国内で確認された当初から関係機関と連携して医療提供体制などを整備するとともに、2月28日金曜に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置して、日々刻々と変わる状況を迅速かつ的確に把握し、県民の皆様への情報提供や相談対応、感染対策の徹底を図ってまいりました。皆様には引き続き国、県、市町村から発信される正確な情報に基づいて冷静な行動をお願いします。咳エチケットや手洗いなどの基本的な対策にご協力をいただくとともに、発熱などの風邪症状が見られる場合には不要不急の外出を控えるなどの対策もお願いします。県としましても、国や市町村関係機関と緊密に連携し、県民の皆様の安全を最優先に考えた感染拡大防止策に取り組んでまいります。茨城県知事大井川和彦。写真。新型コロナウイルス感染症にかかる知事記者会見、3月17日火曜。写真終わり。図。感染対策をしっかりしましょう。図の説明。首相官邸発行のチラシ。文とイラストです。文のみ読みます。感染症対策。ポイント1。帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗う。ポイント2。くしゃみや咳が出るときに、ティッシュなどで口と鼻を覆ったり、マスクを正しく着用する。図。終わり。誇れる茨城。鹿島灘ハマグリ。大洗町から神栖市にかけて全長70キロメートルに及ぶ鹿島灘で獲れる鹿島灘ハマグリ。ふっくら肉厚な身とプリプリとした食感が特徴で、旨味成分の琥珀酸やグリシンが豊富に含まれています。乾燥させたハマグリに絵を描いて布をまとわせ、ひな人形として扱う風習や、蝶つがいの形が貝ごとに違い、2枚の貝殻がぴたりと重なる様子から、夫婦円満のシンボルとされるなど、節句やお祝いの席には欠かせない縁起物とされています。 今が旬の鹿島灘ハマグリをぜひご賞味ください。ハマグリ漁の様子やレシピなどはこちら、QR コードがあります。焼きハマグリの写真があります。このコーナーでは、茨城が誇る頑張る人、物、場所、風景などを紹介していきます。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。デセールフラン&お御霊ヨーグルトセット。株式会社お御霊ふるさと食品公社。電話 0299-56-6991。 第3回茨城お土産大賞家土産部門で大賞に輝いたデセールフランは、釜でじっくりと蒸し上げたハンドメイドのプリンです。鶏卵生産量日本一の本県の鶏卵とお御霊市産の濃厚な生乳を贅沢に使い、素材の美味しさを引き出しています。今回は、お御霊ヨーグルト、柚子と蜂蜜の飲むヨーグルト、カップヨーグルト3種と盛りだくさんなセットでお届けします。写真があります。問題、縦の鍵。1、5月5日の国民の祝日の名称、5文字。2、日が暮れて間もない時のこと、5文字。3、丸々み、酸っぱい味のこと。青色のリトマス試験紙が赤色に変化したとき、その液体は丸々性。5、神に捧げる神聖な日、3文字。7、丸々い歩き、壁など支えになるものにつかまるようにして歩くこと。横の鍵、2、2ページでは、県政運営の指針となる令和2年度の当初〇〇〇についてご紹介しています。ヒント2ページ。4、目的のために人や物を集中すること、観客〇〇〇数。6、扉などをトントンと打つこと、3文字。8、ネモフィラが咲き誇る絶景で有名な〇〇〇〇〇市の国営ひたち海浜公園。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。 A 縦の鍵2の4番目の文字、横の鍵6の3番目の文字。 B 縦の鍵3の初めの文字、横の鍵2の2番目の文字。C 縦の鍵1の3番目の文字。 D 縦の鍵2の5番目の文字、横の鍵8の3番目の文字。3月号の答え、ヤリイカ。応募方法、県ホームページひばり4月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに1答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり4月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県プロモーション戦略チーム、クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。4月23日木曜締め切り、当日消印有効。インターネットで、ひばり4月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承願います。 3月号の読者のご感想、茨城の医師確保を読んで、医療は子供からお年寄りまでみんなが関わることなので、医師確保を充実させて安心して暮らせる茨城県になってほしいと思いました。常陸太田市20代。茨城の医師確保を読んで、医師が少ないことを知ったので医師を目指したいです。つくば市11歳。地震対策をもう一度チェックは大変参考になりました。家族で話し合い、普段から備えをしていきたいと思います。つくば市30代。できていますか地震対策を読んで、実家の両親と災害について話すきっかけとなってよかったです。神奈川県40代。大人救急電話相談。シャープ7119。ちょうど先日困っていたところなのでとても助かりました。いきなり救急車を呼ぶのにはためらいがあるので、このような助けがあるのは本当に嬉しいです。ひたちなか市30代。JR 常磐線さぬき駅から龍ヶ崎市駅になることで、龍ヶ崎の魅力がより良くなると思った。水戸市10代。龍ヶ崎がうな丼発祥の地であるというのは知らなかった。こういった情報はどんどん発信してほしい。龍ヶ崎にうな丼食べに行ってみたいと思います。下妻市30代。本号に掲載しているお問い合わせ先は3月19日現在のものです。4月の組織改正により担当課名が変更になる場合がありますが、電話番号は変わりませんのでご了承願います。次回ひばり5月号の新聞折り込みは4月26日日曜です。以上で声の広報ひばり2020年4月号を終わります。